にゃい。
ポッドキャスト知ってる方結構多かったと思いますけども、ポッドキャストで自由に流せる音楽をですね、集めたサイト、ポッドミュージックストリートというのがあります。私がそのポッドミュージックストリートの運営者となります、ポトフと言いますけども、このサイトのですね、リアルイベントとして2006年5月から、Apple Store の名古屋の方でですね、イベントをやらせていただいてまして、過去4回実施しております。今回ですね、初めて東京の方に来まして、こちら、アップストア銀座さんの方でやらせていただいておりますけども、名古屋の方ではですね、ポッドキャストのイベントとしては結構定着してるはずです。ですが、こちらちょっと初めてなんでね、ドキドキなんですけども、実にアーティストさん3組に今回ですね、登場いただきまして、非常に賑やかになりそうな感じです。で、このポッドジャムの運営しているポッドミュージック、あ、これが名古屋のアップルストアの様子です。名古屋の方行ったことある方いますでしょうか。結構ね、こういう大きな感じで、この正面の奥のところね、今ギター持ってバンドがいますけども、右端ドラムもいますけども、あそこの真ん中でね、いつも喋ってですね、後ろのスクリーンにあるんですけども、一応映るんですけども、すごく明るくてですね、こんな風に綺麗にプレゼンができない状況なので、ね、結構いつもこんなにちゃんとプレゼンの資料は作らないんですけど、今日はこういうのがせっかくなんで、スライドを作ってたんですけど、このポッドミュージックストリートっていうサイトを来たことある人、あ、嬉しい、ちょっと次だ。はい、こっちなんですね。で、今こういう形で、いろいろしちゃった。ちょっと見えたかもしれませんが、この真ん中でですね、攻略文字で配信してます。カメラがですね、ここなんですけど、見えるかな。はい、こんな感じでですね、向こう側は今何人ぐらいいるんでしょう。20名くらい。まあ結構ね、人数増えちゃうと重くなるんであれなんですけども、まあ、スティッカムさんというサービスを使ってますけども、名古屋でね、こういう形でリアルタイムでやって、結構好評でですね、まあ、今回もやらせていただいたんですけども。で、さっきからそっちでね、手伝ってもらってるのが、ゆうまさんって言って、拍手。はい、この方もポッドキャストをやる人です。で、今は、岩手だっけ？今、仙台。ごめんなさい。仙台の方から今日来てもらってるということで、手伝ったのにコピー使ってますけども。このリアルタイムで流してる向こうとチャットなんかをしつつやってくれてるのかな、向こう側を相手していただいておりますけども、でこのポッドミュージックストリートというサイト、まあ今こう流してますけども、どんなサイトかっていうのは一言で言うと、さっきのようにポッドキャストで流せる楽曲を集めたサイトなんですが、まあ、ポッドセーフを集めたサイト、ポッドセーフっていうのが、ポッドキャストで流していいよという楽曲です。でなんでこういうサイトがを作ったかっていうのは、ポッドキャストで流していいよっていう曲が少ないからですね。まあなんとなく著作権って今言われたりしてるんで、普通に買った CD って流しちゃいけないんだろうなっていうのは何だったら分かると思うんですけども、まあ実際ダメなんですね。でただネット上を探せば、まあこういうネットで流していいよ、ポッドキャストなんかで流していいよっていう楽曲もあるんですよ。でただそれを探すのが結構大変なことでですね、集めたサイトは欲しいなという形で作った、単純な、まあ自分が欲しかったから作ったというサイトなんですけども、まあどういう経緯でオープンしたのかという感じなんで、これをちょっと説明しますが、2005年の2月にですね、ポトフ、私ですね、僕はね、たまたまポッドキャストというものを始めました。でポッドキャストっていうもの自体はアメリカで、出てきたんですが、今日、まあ、アップルさんにいますが、結構ポッドキャストってアップルさんが始めたサービスかなって思っている方が多いかなと思うんです。まあ今 iTunes ストアの中にポッドキャストっていうね、メニューもありますし、 iTunes がまあの一つの機能かなとか、 iPod の一つの機能かなって思っている方がいると思うんですが、実は全然アップルさんとは関係ないところから、出てきたものです。これが2004年の夏、8月ぐらいかな、からちらほら出てきたっていう感じで、2004年の冬末ぐらいに向こうで12月ぐらいでバッと盛り上がり、 日本で2005年1月ぐらいから日本でやる人もちょこちょこ出てきたっていう感じなんですね。で、たまたま2005年2月に始めましたけども、この頃からブログサービスさんなんかも MP3 アップしていいよっていう形でポッドキャストに対応し始めた頃に始めてます。結構それまでは容量大きいのはあんまりアップできなかったりしたんで、ポッドキャストやる環境はなかったんですが、たまたまちょっと早いうちからやってたんですね。で、その時に僕のやってた方法というのが、あまりパソコンの前で家の中でスタジオにこもってっていう感じじゃなくて、屋内で録音してました。で、レコーダーとか持ってたんですけど、当初はですね、携帯電話の動画機能で、録画して声だけ使うっていう感じでやってました。で、さらにそれを持ち帰ってですね、家の、Mac1 台でやってたんですけど、Mac の方で楽曲を重ねて配信してました。で、今回ちょっと著作権についてちょっといろいろ話してますけども、別にね、僕自身そんなに、それまで、興味なかったって言ったら変ですけども、人並みですよ。自分の好きな曲をカセットテープなんかに入れて、友達にあげるのはどこまでいいのかなとかね、そんなレベルの感じだったんですけども、実際、ポッドキャストをやってみて、こういう曲っていうのを扱い出すとですね、非常に不自由だなっていうのを感じたきっかけですね。で、実はこの2月に始めたんですけども、すぐ2月23日にですね、iPodOrgディレクトリーに登録されるとあるんですが、これがですね、海外のサイトです。で、ポッドキャストの仕組みを、始めた、開発した。一人と言われている、アダム・カティっていう人がいてですね、この人、ゴッドファーザーって呼ばれてたんですけども、最近あんま聞かないんですけども、その方がね、やってるサイトにね、登録された、紹介されたんですね。多分、日本語でなんか喋ってて、多分分かってないと思うんですけど、音楽流してるからなんとなく聞いてくれて登録してたのくれたのかなと思うんですけども、それが影響でですね、たまたま6月28日、この時、初めてアップルさんが、ポッドキャストっていうものを iTunes に取り組みました。それまで、ポッドキャストっていう名前なんで iPod を意識しての、サービスというか、ちょっとした遊びですね。アダム・カリーさんとか、ネットラジオが好きな人がネットラジオ iPod に入れてよっていうので、そういうの作ってくれって言っても作ってくれなかったから、アダム・カリー自分で作ったって言いましたけども、それで作ったやつが、Apple が注目しちゃったんですね。で、iTunes の方に。この時、2005年6月初めて入りました。で、その時ですね、このポッドキャストの番組表みたいなのが iTunes の方に、iTunes ストア、ミュージックストアの方にできました。で、その番組表の中に入ってしまったんですよ。で、多分その iPodOrgに登録されてたからだと思うんですけども、これがたまたま日本人で入ったのは2人だけで、で、もう1人がですね、音楽流してるだけだったんで、日本語の喋りっていうのが実質僕1人だった感じもあってですね、非常にここから大変なことになりました。で、それまで実際聞いてるユーザー、アクセス解析っぽいのつけてたんですけども、10、20とかそんなもんですよ。1日とかね。で、それが700ぐらいになり、すげえよ、多いっていう話をしていたら、1週間も経たないうちに2000ぐらい超えたっていう感じで、ドハッと増えてですね。それでここに立ってるみたいなところはあるんですけども。で、その後、8月に、日本でもようやく iTunes ミュージックストアがスタートしました。この時ももちろんポッドキャストのディレクトリーはありました。これも引き継いでたんで、で、この頃から日本でもポッドキャストが増え始めましたよと、企業さんも参入したりしてですね。で、同じ頃、アメリカでポッドセーフミュージックネットワークというのがスタートしました。で、ここにポッドセーフっていうのが一般に知られる形じゃないかなっていう感じで出てきました。これが先ほどの iPodOrgをやってたアダム・カリーが作ったスタートです、サイトです。それが、ポッドセーフを集めたサイトだったんですね。で、もちろん英語のサービスです。で、正直私あんま英語得意じゃないんで、とはいえある程度使いましたけども、日本のね、アーティスト、知ってるアーティストとかに、登録してよって紹介するのもね、英語だとね、紹介しにくいところがあったんですよ。で、誰か日本でこんなのやってくれないかなって言ってたんですけども、誰もやってくれなかったっていうのもあり、ポッドミュージックストリートっていうのを構築を始めました。多分この時誰かやってくれたらやらなかったんだろうなと思うんですけども。で、この時ですね、この夏ぐらいに、これ 飲みにくいです。TP さんって呼びます。この方が、まあ、私と同じように名古屋でポッドキャストを個人でやってたんですね。その方とたまたまお会いして、やっぱり同じような話でね、こういうポッド専属ネットワークみたいなやつ、日本に欲しいよね。って言ってて、誰か作らないかな。で、知り合いに声を2人ともかけたんですけど、あんまりやんないな。で、まあ、TP さん、まあ、ブログかなんかでやろうかって言ってたんですけども、まあ、もうちょっとちゃんとしたのをやろうかっていう形でポッドミュージックストリートっていうのを10月ぐらいから作り始めました。で、これがね、まあ、なんだろう、それで12月8日にですね、ちょっとジョン・レノンの言葉を引用してですね、オープンしました。まあ、この日はジョン・レノンの命日だったんですけども、でこのサイトの特徴っていうのはですね、まあ、僕一人がまずツールをインストールしたんですけども、カスタマイズとか楽曲集め、あと、あの時何があったかな、ジングルとかイラストとかもあったんですけども、コンセプトの漫画を書いてくれた人もいましたけども、みんなネット上でつながった、ポッドキャストで呼びかけたりして、ネット上でつながった人たちで作ったんですね、ボランティアベースで。その時、僕実際会ったことあるのは、その TP さんっていうだけ、人だけだったんですよ。であと、6、7人いたと思うんですけども、会ったことがなく、未だに会ったことない人が、そんな形でですね、なんだろう、ちょっとアナログチックですけど、Web2.0 的にユーザーで作り上げたサイトなんですね。で、当初、まあまあ、そこそこ素人臭い感じもしますけど、まあこんな形でオープンして、まあ実際みんな働きながら曖昧にやってたんで、デザインも今とあんまり変わってないです。はい。真ん中辺がちょっと変わってるぐらいで。こんな形でですね、オープンしました。で、オープンしたんですけども、そのオープン後、作ってね、なんだろう、実際僕、ツールとかインストールしたんですけど、あんまりシステムとか全然分かんなくて、HTML 書けるぐらい、ブログやってたから書けるぐらいだったんで、あんまりシステムをいじれなかったんですよ。本当はもっともっとカスタマイズして、高機能にしていきたかったんですけど、できなかったんで、何しようと。その時ですね、オープンした後ですね、年明け、このぐらいから実は水面下でちょっと動いてたんですけども、その前に一つ、4月29日に KTM、関西ポッドキャスターミートアップだったかな、ここへゲストで招かれました、大阪の心斎橋、アップルストアの心斎橋の方で、ゲストとして招かれました、このポッドミュージックストリートについて話してくれるっていうことを言われたんですけども、この時、ポッドキャストと音楽について、著作権の話をこの時からしてました、僕。この時一番ちょっと旬だったんで、しましたね。その後、ボートジャム名古屋高屋5月に開催してます。ですので、年明けぐらいから実は水面下で動いててですね、5月に。で、TP さんも僕もですね、ウェブだけで終わったらあんま面白くないよねって言って、すぐにこう、イベントやろうか、みたいな感じでね、仮撮りで始めて、9月、第2回、12月9日、これは12月4日にオープンしたことによるミュージックストリートの一周年記念の形で、ポッドジャブ3という形でやってですね、この頃は本当1周年ということでですね、いろいろアーティストの人に、プレゼントとか、提供いただけないかっていう話をですねして、 TP さんが特に海外の人に話をしてくれてですね、非常に世界各国から CD が届きました。でもしかしたらこの中でご覧になった方もおるかもしれないですけど、大プレゼント大会になってですね、すごいアーティストから支持されたなっていうのがこの時ですね、ありましたね。で、完全に、ずっと なんだろうな、もうサイトとは別に、イベントとして、ちょっと定着したかなっていう感じが、ね、あり、で、今年に入り、またポッドジャム4というのを4月にやったところでした。で、今日、ギターのやってきたという感じですね。で、これですね、まあ、この頃から、そのゲストに招かれた頃から、ポッドキャストと音楽っていう話を、してまして、その後こうイベントをやるわけですけども、イベントの方、まあサイトとはもう独立して完全にむしろ音楽イベントになっちゃってました、完全に。で、まあただね、名古屋の方ではですね、まあ、僕ともう一人喋ってくれる人がいるんで、アーティストは毎回一組だったんですけど、今日はなんと3組ということでですね、ますます音楽イベントになってますけども、そんな感じでですね、実はポッドキャストを をやり始めたばっかりにですね、まあ、音楽をずっと流し続けてまして、結局2年8ヶ月ぐらいやってるのかな。で番組も300回までいかないけど、まあ、その中で毎回2曲3曲と流してるんで、延べにすると結構な数流してると思うんですけど、でこういうフォトセーフを集めるサイトを作り、でこういう音楽イベントをやってるってことでですね、実際音楽っていうのにすごく関わりあったんですけども、ポッドキャストっていうことでですね、音楽著作権ってどうしても見つかっちゃうんですよ。まあ、そんなに興味はなかったんですけどね。なんでしょう、もともと音楽著作権ってもう一昔前であればレコード会社の人とかアーティストの人とか、まあ、そういう人たちがやっとってくれたらいいっていうようなものもあったのかなと思うんですけど、今でいくとポッドキャストっていう形であったり、まあ、まあ今いろいろ言われてますけど、動画のね、共有サイトとかで音楽が流れるっていうのがあったりして結構言われてますよね。で、なので今でいくと小学生とかでもブログ書いたりするじゃないですか。でポッドキャストを、ね、知り合いにも中学生のポッドキャスターとかいましたけども、そういう子たちも結構関係してくるんじゃないかな。だ今まで結構関係ないかなって思ってた世界だったんですけども、実はすごい身近になっちゃったなと思って、むしろ義務教育に入れた方がいいんじゃないかと思うんですけども、まあそんなこんなもありつつなんですけども、ここでちょっとですね、もう一組のアーティストに演奏してもらいたいと思います。で、まあこの方はですね、実際メジャーデビューをしたことがあり、その後でミュージシャンでありながらですね、全国の FM、コミュニティ FM のパーソナリティを務めてます。60曲も務めてるということでですね、まあ、あとポッドキャスト番組の制作も携わったりですので、アーティスト側としてとね、まあ、伝える側、パーソナリティとして伝える側、両方の側面を持っていてですね、うちは著作権の話とかしたことあるんですけど、結構思うところがあるっていうことなんですけども、まあその前に自己紹介がてらに一曲お願いしたいかなと思いますけども。
ありがとうございました。ちょっと待ってくださいね。
はい、マイクはこれですか。
はい、いいですよ。調整します。
で実はですね、最初にクリエイティブコモンズでっていう話をしましたけども、一回一緒にセミナー行ったんですよね。
そうです、4回目でしたかね。
クリエイティブコモンズのセミナー、4回目のセミナーかなんかでしたよね。
僕1回目からずっと行ってて
一度お供いたしまして、ただその時もね、ちょうどアメリカのそのクリエイティブコモンズのセミナーだったのかな、サミットみたいなのがあったんですよ。それがね、結構ね、 Google とか Microsoft とかスポンサーについてニューヨークタイムズなんかも取材に来てるっていうぐらい、アメリカでは結構そういう著作権とか盛り上がってきてるかなと思ったんですけど、日本のそこはですね、NHK の取材が1個あったぐらい。
そうですね、 NHK とあと、まあ僕、日経 BP 社の方で記事も書いてたんで。
そうですね、ライター
と、ね、音楽だけじゃ食えないもんですからね。
まあそんな感じでね、日本じゃね、まあ、そういう NHK さんもいましたけど、あとは学術系の方ばかりで、なんか温度差があるなって感じつつですが、準備よろしいですか。
ああ、大丈夫ですよ。ポトフさんと、そのクリエイティブコモンズのセミナーの後になんか、どうよって話、1時間ぐらいしたんですよね。
終わってからどうよ、
会場の中で。
食ってにゃんもん。